皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。京都もね、梅雨になってしまいましたけれども、なかなか大変な状況も続いている中で、温暖化問題に関する情報を今日もお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もですね、世界的な温暖化の影響というところからのニュースなんですけれども、永久凍土の融解が原因、ロシア北極圏の燃料流出事故、開くパンドラの箱という、記事がありまして、ロシアの北極圏にある、ノリディスクという、ね、都市で燃料が流出したということなんですけども、これ永久凍土が溶けたことが原因だとして、同じような、ね、危険性のある地域に、インフラ施設があるということで、しっかり点検をして、なければいけないということなんですね。で、永久凍土が溶けるということは、人々の健康と自然環境を脅かす時限爆弾、地球温暖化を加速させる恐れがあるということなんですね。で、この永久凍土は主に北半球にあって、非常にまあ、ね、古い数万年か数千年前に形成されたものということなんですけども、数メートルから数百メートルでさまざま深さがあると。で、ここにはですね、なんと 1.7 兆トンの炭素が閉じ込められていると。で、これまあ有機物がね、腐って残骸になって閉じ込められているんですけれども、この永久凍土にはね、地球大気の約2倍の炭素が保存されているということで、これが、溶けてしまうと二酸化炭素が排出される、あるいはメタンとして放出されるということで、温暖化を加速させてしまうということなんですよね。本当にまあこれが、起こってしまうと、なかなかもう温暖化を止めることができない、状況に陥る可能性というのもあるということなんですね。それから永久凍土が氷に長年閉じ込めていた、細菌とかウイルスなどが、これがですね、永久凍土が溶けることによってまた出てきてしまう恐れもあるということなんですね。まあ、すでにそういう事例もいくつかあったということなんですけども、本当にまあこの今回の新型コロナということもあるんですけども、私たちがまだ、こう未知の、細菌ウイルス、あるいはもう忘れ去ってしまった、ね、病気の原因となるものが出てくる恐れがあるということで、非常にまあ恐ろしいかなというところがあります。本当に地球温暖化、気温がただ上昇するだけではなくて、こういうことにも影響するということで、なかなかちょっとね、私たち本当にこう真剣に向き合わないといけない状況が、もう本当にね、我々も前から警告はしてるんですけれども、一層こうね、強まってきてるのかなというふうに思います。もう一つ、地球温暖化が私たちに与える影響でですね、1877年創業の酒蔵が北海道へ移転ということなんですよね。岐阜県中津川市にある酒蔵道桜酒造がですね、北海道の東川町に移転すると、これ温暖化の影響と施設が老朽化しているということなんですけども、日本酒を、ね、作るのに、熱くなりすぎると良くない、ここの社長は100年先を見据えた挑戦ということでおっしゃっています。道桜酒造というのは1877年創業ということなんですけども、結構ね、年間約2万本を製造しているということなんですが、地球温暖化による平均気温の上昇で温度管理が 難しくなっているということで、今回移転に至ったということなんですね。で、まあ、北海道ね、東川町ちょうど真ん中ぐらいにあって8300人ぐらいの、町なんですけれども、雪解け水が豊富で米作りも盛んだが、特産品が少ないということで今回日本酒を作っていこうということになって、この、道桜酒造の方との社長との、ね、考えが一致したということで、移転するということかなというふうに思います。で、結構ね、岐阜県でやるよりも東川町でやれば、作業をする、まあ、期間が長くなる、9月から5月までできるようになるということで、まあ、あの働く人にとっても、余裕ができるというようなことがあったりですね、まあ、新しい挑戦ということで、これはまあ温暖化にうまく適応できる、内容ということで、今回そういうことになったのかな、まあ、あのこれだけじゃなくてますます私たちの、周りがですね、気温が上がることによっていろんなこういう、農業漁業だけではなくって、製造業にも影響を与えてくるのかなというふうに思います。まあ、適応できるところは私たちしていかなければならないけれども、先ほどの永久凍土が溶けるというような本当に怖いということはね、まあ避けなければならないのかなというふうに思います。で、もう一つ、北の方のニュースなんですけども、北岩手環境のね、循環共生圏、経済を足元から見直そうということで、岩手県北の自治体がこの北岩手循環共生圏の構築に取り組んでいると。再生可能エネルギーを基軸として脱炭素社会と持続可能な地域社会の実現を目指しているということなんですね。で、これ約11万人が住まれている、9の市町村で構成されていると。若い世代の流出や担い手不足に悩まされている状況を打開していきたいということで、作ったということなんですね。で、まあ、ここはですね、あの大都市との経済的なつながりも作るということであるんですけども、地元企業5社と久慈市が、新電力会社久慈地域エネルギーを設立するというようなこともあってですね、市内の水力発電で発電された電力を市の施設に供給する取り組みをスタートさせた、地域経済の視点から見ると穴の開いたバケツで水を汲むように所得を地域外に漏らして地域を痩せ細らすという結果をこれまで招いてきたということなんで、自然豊かな北北、岩手が率先して再エネを基軸にして経済を捉え直そうとしてるっていうのは当然だろうということなんですね。資本や人の東京一極集中を緩やかに逆回転させて地域に戻していくような流れを作りたいということなんですね。まあ、今回の、コロナの影響で、苦境に陥っているということもあったりするんですが、やはりその東京一極集中じゃない新しい、日本全体のですね、あの形っていうのがこれから現れてくるかなというふうにこのニュースを見ても思っているんですけども、ぜひね、あのそれはそれなりに難しいこともあるので、そういうことが、ない形でですね、あのなんとかこうね、うまい形で持続可能な、東京も含めてですね、まあ、全国、まあ、そしてまあ日本だけじゃなくて世界全体で、地域がまあ重視されてうまく循環していくような、ことにつながっていけばいいかなというふうに思っています。ちょっとね、今日非常にこう、強調して申し上げたいのが、6月は総会の時期ということですよね。で、私たち NPO も総会があってですね、企業にとっても総会の時期なんですけども、投資家と NPO が共闘、共に戦う、ね、環境アクティビスト現るというようなタイトルの、記事がですね、まあ、日経新聞に出ているわけなんですね。投資家と環境問題などに詳しい NPO が急接近していると、環境版の アクティビスト、まあね、物言う株式ということをアクティビストというふうに言ってるんですけども、これが生まれつつあって、日本やアメリカの企業の株主総会で株主提案が一定の支持を得るようになってきていると。よくね、ESG 環境社会企業統治の投資の拡大が背景にあるということなんですよね。で、アメリカでは5月に、ね、いろいろ株主総会があって、いくつかの、大企業が、例に挙げられているんですけども、パリ協定を達成するための行動計画の公表を、求める株主提案に5割近い賛成が集まったというようなこともあったりですね、長年こう、ね、企業に有効的だった大手機関投資家が ESG 重視の方針に転じたことが背景にあるということなんですね。で、まあ、この、ESG 関連のお金流れ込むマネーというのは一貫して増えているということなんで、こういうことがどんどんと変わってきているのかなというふうに思いますし、やはりこの強い情報収集力ということで NPO がね、それを担っているんだということで、気候ネットワークもですね、みずほファイナンシャルグループに対して株主提案をしたということを、ずいぶん取り上げられているんですけども、こういうこともあってですね、ある銀行の、オフィサーがですね、 NPO との議論から気づかされることは多いというふうに語っていて、環境問題や金融に関して高い知見を有していると認めている。日本の多くの年金や資産運用会社は NPO との交流を通じて ESG 投資に必要な知見を補っている、ね、環境アクティビズムの背景はこうした関係があるということなんですね。ですから、私たち NPO も、これちょっと新しい、分野での活動かなというふうに思うんですよね。 NPO が株を保有して、株主提案をして、企業の、そういうこれから の企業活動に対して影響を与えるより、環境に配慮するというようなことがあってですね、それがひいては企業のためになるということで、企業側もそういうことに、ね、声を、聞いて、やっていくという傾向が現れているのかな。それをもう、ね、無視できないという状況が今現れつつあるのかなというふうに思っています。私たち の株主提案はですね、このみずほファイナンシャルグループが、パリ協定や気候関連財務情報会議タスクフォースに賛同しているということで、そこに、ね、沿った経営戦略を記載して、年次報告書にて開示するということを求めているというような、ね、ことで、言っているんですけども、なかなかこれが本当に、どれだけ賛同を得るかというのはわからない状況ですけども、はい、ということで、本当にね、永久凍土なんかも大変なことになってるんですけど、私たちは引き続きいろんなできることをやりながらね、気候変動をできるだけ食い止めていきたいなという思いで今日もお伝えさせていただきました。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。